はい、じゃあ、経営課所属だから、次はそれらしいものをやるよ。とは言っても、専門用語をベラベラ喋るとかじゃなくて、やるのは、これ。帳簿をつける、でした。さすがに顔風は予想外でしょう。お耳ばかりだと面白みないから、緩急をつけてみました。さて、帳簿は帳簿でも、補助簿というものを記帳するよ。本来は、主要簿ってものだけ記帳すれば十分だけど、これがあるかないかで、決算整理の時、えらく便利さが違うんだよね。内容としては、店の仕入れというか、在庫の商品を記録するという感じ。正式名は、商品有高帳っていうの。何個仕入れたのを単価計算とかで結構計算するからね。そんなもんで、計算機とそろばんを持ってきた。本当はそんなものパソコンで大体できるけど、どうせなら音の鳴る方が計算してるなぁ感が強いしさ。てなわけで、実際にやってみよう。あ、使うのは学校の課題ね。現実的な数字じゃないけど、目的は音を楽しんでもらいたいので。まずは、そろばんで計算していこうかな。さて、取引内容は、仕入れ3つの単価230と、仕入れ3つの単価125だから、690と、はい、戻して375。それじゃあ、これを記帳していくよ。記帳も鉛筆でやるからね。チョークアートみたく、耳を凝らして聞いてみてね。そうだな。こっちは、右耳でやりまーす。受け入れ欄だから、ここを記帳して。 どうかな？帳簿をつけると言われると、そんな難しいものじゃないでしょ。てか、ただの計算だよね。難しいのは、記入とか仕分けの仕方なんだけどね。だから、音を出すという分には何も関係ないんだよね。それじゃあ、次は売上分。まずは、先入れ先出し法をやるね。あ、意味わからないよね。払い出しの欄を書くとき、二つの計算方法があるんだけど、そのうちの一つ。もちろん、もう一つもやるよ。簡単に言えば、とりあえずこっちは仕入れたものから売り出す計算ね。あ、はい。次は、左耳で取引は、結果は分かってるけど、ちゃんと弾き直して、よし、記帳するぞ。こっちは楽な計算だからね。さあ、記帳、記帳。こうしてカッコでくくって、はい、おしまい。こんな感じで記帳するんだよね。まあ、家計簿を細かく分類しているのがこれなんだけどね。そいじゃ、もう一つあって、こっちは移動平均法って言うんだけど、こっちは計算量が多いんだよね。まあ、やることは同じだけど、こっちは電卓も混ぜ込んでやろうかな。はい。反対のお耳でやりまーす。そいじゃあ、取引内容は、前月繰り越しはなしで、4月2日に100個で、単価260だから、 評判を元に戻して、そしたら記帳しましょうか。ここはささっとして、それじゃあ今度は反対の耳で払い出しの単価計算をするよ。そう、移動平均法は払い出しの単価の計算がちょっと先入れ先出し法とは違うのよね。まあ言葉で説明するなら、仕入れの数量と合計の金額にその都度を計算するんだよ。本当は資料とか見せればいいけど、多分見ても意味不だと思うから、ここもサクサク計算しますよ。前月繰り越しは、数量500の金額は10万だから、そしたら、単価はこれを割って、210円と。次の取引は販売で、個数は400個だから、単価210をかけると、 はい、おしまい。こんな感じで都度を記帳していくんだよね。あとは学校支給のこのノートパソコンで2つの課題を入力するからね。はい、両耳でキーボードタタンターンとする音を聞きたまえ。ちょっとこんなもんだね。どう？なんだか昔懐かしさを感じられたかな。まあスマホとかパソコン出る前はこれが主流だからね。今の現代っ子は楽ちんだ。ちなみにそんな現代っ子の私がなぜそろばんできるかというと、家でもそろばんで無理やり計算するよう言われてたから、いやでも身についたんですよね。こんな感じでいろいろ計算したくなるような課題をまだいくつか持ってきてるから、存分にそろばんや電卓の弾く音を魚にリラックスしてくださいな。